皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は思考停止する大組織です。本当にですね、今回の韓国中国の問題もそうですけども、現下の金融危機とか、教育の、いじめの問題とかですね、様々なところで問題がこう吹き出しているわけですが、こうやってどんどんその新しい現実が膨らめば膨らむほどですね、大きな組織の思考停止がですね、あまりにも今見えてきちゃったと思うんですね。自民党なんか、まず政治言ったら自民党と民主党がそうですよね。もうほとんど思考停止状態で、要するに次の選挙でもう追いまくられると。民主党なんかもうなくなっちゃうと。自民党はその維新の会やみんなの党に取られちゃうと。で、そういう状況の中で何もできないんですよね。なんかこれでいいんだと言いながら、とにかく選挙を引き延ばし、しようという人たちがこう動いていて、それは金浜っていう人たちは、早く総選挙だってんだけど、総選挙で勝てるかどうかの見通しも立たないわけですよね。なんかこういうのを見るとですね、もう日本の政治リーダーそのものが完全に思考停止してることはわかると思うんですよ。それから大企業がそうですよね。もう前から中国なんかでですね、工場出してやっとったらえらいことになりますよと、言ってましたけど、まさにそうでしょ、これ。で、しかしそうなってもですね、もうなんか何もできないんですね。本当に。例えば円高になる。ねえ。で、どうすんのって言って、やっぱそれ、国内じゃ成り立ちませんと。じゃあ外国行きますと。中国行きますと。行くんですかと。この間もなんか日本の銀行がですね、ヨーロッパとアメリカに逃げ出した後の中国と韓国に退去して輸出攻勢かけると。なんか新聞載ってるんですね。アホかいなと。アメリカ、ヨーロッパが逃げ出した後にですね、行ったら何が起きるんだと。最後の不良債権掴むだけじゃないかと思ったんですが、いよいよもうそうでしょ。で、どうしてこうね、物を考えないのかと思うんですよね。やっぱりね、不勉強であると同時に、なんかこう、あんまりその、なんて言うんでしょうかね、その、今までのこの時代に安住しすぎてですね、時代の変化というものを全くこう考えなくなってしまってんじゃないかなと思うんですね。すなわちこう、浮き草っていうよりもですね、もうなんかその風に吹かれるがままにですね、こうなんか時代の中で生きていて、で、長いものには巻かれろということで生きていて、で、自分から何か発案するってことはリスクが大きいから、自分からは発案しないと。で、とにかくやたらに会議ばっかり開いてですね、その問題をですね、みんなで共有して、で、共有する最大の理由はですね、誰も責任取らないようにすることと、そんなことをですね、大真面目でやってるところが今多すぎると思うんですよね。ダメだと思いますよね。やっぱりもうグローバリゼーションの時代ではなくて、グローバリゼーションそのものがですね、持続不可能なシステムなんですから、もう一回それぞれの国や地域を立て直すとこから全部が始まるわけですよ。国や地域の立て直しの上に新しい世界秩序ができるわけで、ですから大企業なんか少し割ってですね、中小零細企業に分割して、で、自分たちで強みを見つけて、で、中小零細企業から、その、再出発するのが一番私は行動的でですね、建設的だと思うんですね。大きい組織にとらわれてるとですね、なんかくだらない会議ばっかりやっててですね、何も始まらないんじゃないかと思うんですよ。それで、その、最近は本当にですね、大きい会社ほど自分で新しいことやりませんから、何が売れてるか、世の中のトレンドみたいのをですね、こう見つけて、安値で参入すると。それが経営なんですね。だから経営とは安値で参入することなんですよ。自分でリスクを取ってなんか新しいことやることではなくて安値で参入すると。で、一旦うまくいったら今度はですね、なんかもう鼻高々になっちゃってシャープじゃないけどもね、バカみたいな投資をやって最後にですね、大しくじりをすると、ああいうことになるわけですね。あれまともなんですね、経営者がやってるとは思えないことですよね。で、中小零細企業でももちろんそれはドンキホテみたいな変な経営者いますけども、それは多少ひっくり返ったってですね、規模がちっちゃいからあまり問題にならないでしょ。今欧米で言われてるのはそれですよね。特に金融機関なんかもあんまりにも人種が悪すぎると不正はするしですね、隠しはするしね、 インサイダー取引はするし、暴力団と付き合うし、金融制裁破りはするしですね、もうどうにもならない連中だと。しかしかといってですね、全くなしってわけにもいかないと。しかしほっときゃ必ずまた悪いことすると、で破綻すると、どうしようかっつんで、じゃあもう銀行と証券を分けましょうと、大きい金融機関はちっちゃく割りましょうという動きになってるわけですよね。だから大手金融機関は中小金融機関にして、で飛び道具は持たせないと。デリバティブズだとか、なんかヘッジファンドへの投資だとかね、融資だとか、果てはその自己勘定取引だとか、そういうその飛び道具は許さない、もう資金決済なら決済だけにしなさいというふうにこうしようとしてるわけね。やっぱりですね、それは一つの知恵ですよ。もうこのままじゃですね、どの道ろくなことないから割ろうというわけで。だから日本もそうなんですね。やはりそのもっと全部自由化して自分たちやらせればいいわけですよね。大体そのセキュリティとかコンプライアンスがなんか異様にこううるさいわけですけども、そのセキュリティコンプライアンスを強くして、本当にその国強くなったかというと反対ですよね。アメリカなんかですね、ものすごいうるさいでしょ、コンプライアンスだとか、あるいはそのいろんなインサイダーに関する規定だとかですね、あるいはそのまさに物理的なセキュリティだとかですね、ものすごい厳しいでしょ。でも不正ってどんどん増えてますよね。思いもかけないような不正がどんどん増えてるし、あるいはそれからその国内での異様な乱射事件だとかたくさんありますよね。あれだから別にコンプライアンスなどを高めたからその企業活動がそのクリーンになったかってそんなこともないし、あるいはそのセキュリティ高めたからですね、国内にテロがないかってそんなこともないですね。要するに抜け穴っていくらでもあって、抜け穴からどんどんいろんなこと起きてくるわけね。だからやっぱりその、病原菌を避けようとして無菌室に入るっていうのはやっぱり体力弱ってる証拠で、免疫力落ちてるから無菌室に入れざるを得なくなるわけで、健康体の体であれば別にそんなコンプライアンスだとか、あるいはそんなセキュリティだとかうるさく言わなくたって、ちゃんと健康に動いていくわけですよね。だから、やっぱりこんなのですね、やっぱ衰退してる証拠でしょ？でもそういうことに取り組んでる経営者ってほとんどいないんじゃないですか？やっぱこの衰退にしちゃったのは衰退した理由があって、衰退から脱出するための、もっとなんかね、自分たちで考えて行動するってことやっていけばいいわけでしょ？腹に落ちる仕事をどんどんやっていけばいいわけでしょ？それやらないからこんなことになるわけでしょ？で、やっぱり大きな会社のね、言ってる人たちってのはなんかいわゆる高学歴の人たちで、正解は4つの中から1つ選べとかですね、クイズを答えれば、クイズに正解すれば物事は成功するとかね。まあそんな発想の連中ばっかりですよね。だから、で、それに合わない人でみんな辞めちゃったわけでしょ。だから、ますます劣化したわけでしょ、この15年ぐらい遺伝子が。政党だってそうですね。昔ながらの武士のような連中とかですね、そんな理不尽なことやってられるかってやつはみんな離党しちゃったわけでしょ、大きな政党から。抜け殻みたいなですね、カスばっか残っちゃったわけじゃないですか。やっぱりね、ダメなのよね。だから思考停止するっていうけど、まあ思考ができないっていうのかな。思考ができないからなんか残ったっていうか、行動ができないから残ったっていうか、なんか結果的にそんな人が集まっちゃったんじゃないですか。あれやっぱ壊さなきゃダメですよね。だからやっぱりその天は壊してんですね。別に人が壊しに行かずともですね、天は壊しに行ってるわけですよ。これでも中国韓国大騒ぎになっちゃって、これまだ続きがありますよね。これで多分収まらないと思うんです。続きありますから、どんどんどんどんこれ企業はですね、もうそういう外国で、今までと同じように活動すること難しくなってくると思うんですよ。その時にどうするかってどうにもできないんじゃないの。まさにこの植民地からですね、命からがらね、まあ帰り着いた人はまだ幸せな方で、生き倒れた人もたくさんいるわけで、まあだんだんそんな風にこれなってくんじゃないんでしょうかね。だから私はまあ本当にその日本見てるとですね、こう外からの脅威って言いますかね、外圧がなければ変わらないと、まあ、いつも思うんですけども、まさに今回もそうなったと思うんですね。とにかく大企業にしろ、日本の二大政党にしろですね、まあ居座っちゃってるわけですよ。居座っちゃって何もしないでね、もうじっとこのままですね、まあ金だけ食って生きてようと絵描いてたわけでしょ、あれ。やっぱりそこのですね、もうどうにもならないこの動きの止まったところに外圧がボンと来て、で、これ動かせということになったわけですね。だから動いていきますよ。それで私いいんじゃないかと思うんですね。で、やっぱりこの今ここで思考停止をしないためには、この先の本格的な文明だとか、 歴史観というものを持たなければ絶対ダメだと思うんですね。何度も強調するようですけども、今からその50年前、あるいは100年前の世の中っていうのはですね、ものすごい変動なわけですよね。100年前って言いましたら、まさにこの日本も軍隊があってですね、しかし世界は王様が治めていましたね。しかしもう50年前の世界になりますと、日本に軍隊はないですよね。戦後ですから。それから王様が統治するようなんてなくて、100年前にはなかった社会主義国みたいなものがあって、原爆なんてものがあって、物理学もですね、量子物理学の時代になってて、もう常識も何もみんな変わっていたわけですよね。だからたった50年で本当に想像できないぐらい世の中変わってたわけですね。ですからやっぱりこの、国を作るとかですね、まあ政治を運営するっていう時は常にこう未来に向けて人々を統合しなければいけないわけでしょう。すなわち政治の基本というのはこう舞台を作る。その舞台っていうのは右から左までいろんな人がそこの上に乗っかっていて、場合によっては外国人も乗っかっていて、今その問題を全部調整するというんじゃなくて、共に協力して未来を作る。みんなで協力してこう未来を作った時に、その未来になるものがそこに舞台に乗っている人たち全てにとってですね、なんかいいような、あ、みんなが良かったなと思えるような形に仕上げていく。それがやっぱり政治だと思うんですね。ですからその思考停止になっちゃったのは、まあ、基本的にそういうなんか政治と申しますか、世の中を作るっていうことにイメージがこう持てなかったり、あるいはこのまさにね、今のこの時代が壊れたらもう何もないと、日米関係が終わったら世の中はもう終わりだとかですね、まあ、そういうバカなことを考えてるからですね、未来が見えないわけですよね。フランス人の書いた論文なんか読んでるとよくわかりますが、もうアメリカは終わりだってもう20年ぐらい前からどんどん言ってますよね。ええ、それで、だからこのアメリカの次は世界はどうなるんだろうとかっていうことを、まあ一番フランスはね、昔からアメリカ嫌いですから、そういうこと一生懸命こう言ってるわけで、まあだんだんある部分はその通りになってきていますよね。で、だからその日本のこの大きな組織の思考停止っていうのは非常に驚くべきものがあって、ものすごいこう怠慢なんじゃないんでしょうかね。その、いわゆる知的エリートなんて言われるんですが、全然そういう雰囲気ないと思うんですよね。今だから本当の意味でその未来を考えて行動してるっていうのは、一番それが私強いと思うのはやはり自分で経営やってる人たちだと思いますね。個人事業主にしろ、中小零細企業の経営者にしろ、やっぱり自分で素手でこの世界と向き合ってる人たちがね、やっぱり一番考えて行動してると思うんですね。やっぱりこういう人たちがですね、本当の意味でやっぱり時代を作る実力を私持ってると思うんですよ。反対に組織しかないところ、組織に形ばかり乗っかかって仕事をしているところほどですね、私は中身がもう ないんじゃないかなって感じがするんですね。私はもう20年ぐらい前からですね、このデフレの時代はですね、御用達経済しかないと申し上げてたんですね。経営は御用達だと、なわちビジネスはゲームではないと、お客様に付加価値を届けることであって、お客様の問題解決することなんだと、こういう時ほどですね、一人一人のお客さんと深く付き合いと、でその深く付き合う中でお客さんの御用を達する、問題を解決するということの中でですね、新商品新しい取り組みをどんどん進めていけというふうにずっと申し上げてきたところなんですね。ですからもう実際に世の中でいろんな意味でこの御用達で成功しているところってたくさんあると思うんですね。で、しかし、ここでその体制の枠組みは変わりますね。政府なるものがもう壊れていく。グローバリゼーションの枠組みは音を絶えてひっくり返っていく。ドルやユーロがもうですね、世界通貨となり得ないような状況になってきている。そうなってきたときに、今までのその、まあ、自分のその持ち場といいますか、自分の仕事だけの未来を考えていたんでは、なかなか発展が見込めないことがあるわけですね。いよいよここで、御用達ということができる会社が集まって進化をさせるべきだと思うんですよ。要するに何もない、安さしかないような中身のないところは、まあ何やったってダメなんですね。これ作り直ししかないんで、やっぱり基本的にはこの成熟社会、特に物質文明から精神文明とも転換せざるを得ない、ここまで来るとですね、要するにもうそれは御用達の経営ができない限り不可能ですよね。御用達の経営っていうのは本物の顧客満足の経営といっても同じだと思うんですね。顧客満足、カスタマーサティスファクションって、あれ訳せば御用達だと私は思うんですけども、であれがやっぱできるのがやっぱり第一条件 で, で、その上に今度進化が必要なんですよね。やっぱり本物のその経営ができる人たち、実力を持った人たちが集まって、これからの時代にふさわしい衣食住、街を実際に物という形で、あるいはシステムという形で作り直していかなきゃいけないでしょう。家はじゃあどんな素材でどこに作ります？どんな間取りにします？食べるものどうします？どうやって作ります？エネルギーはどこからどうやって持ってきて、どんな風に使いますと。全部これ考え直して作らなきゃいけないじゃないですか。大体物理学を見てもですね、もうアインシュタインの世界に来れば、エネルギーというかね、すべての根源だと、目に見えるものと見えないものの違いはもうないんだというところまで来たわけですから、もう物質の限界見えたわけですね。で、同時にそのナノテクまで来るとですね、もう一番ナノより小さな単位って来ると今度は原子しか見えないわけですよね。で、原子見えりゃもう120何個の原子しかないわけで、もうこう見えちゃったわけね。で、その上のだからナノテクって、ナノの世界まで来ると、いろんな組み合わせで誠にもって不思議な物質ができると。今そこが言ってみれば物質のこの世界の一番面白いところでしょう。ナノテクの世界がね。だからもうそこまで来ると、ある意味では自然の発見と思いのままにですね、物質を操れるところまで来てるわけですね。で、やっぱりその先の思想とか理念とか精神とか哲学とか道徳だとか、精神、ね、そのエネルギーの部分、波動の部分、思いの部分、ここと一体にならないと、物に意味がなくなってくるわけね。なんでこんな物に囲まれて幸せなんですか？その意味がですね、わかんなくなってくるわけですよ。だからやっぱりこう、精神の部分もきちんと分かった人でないと、物もですね、作れない時代がもう来てると思うんですね。だからそうやって今度は進化という形で、文明の形を全部作り直さなきゃいけない。江戸の町から明治に変わったみたいに、明治の東京に変わったみたいに、あるいはその、ね、戦前の東京から戦後の東京に変わったみたいに、こう、なんか本当に全く新しい形で国を作り直す、我々の衣食住を作り直すっていう一大仕事があると思うんですね。これはやっぱり次の経済ですよ。で、その中で当然医療だとか教育だとか生活に付属するもの全部入ってくるわけね。ここをやっぱり立て直すためには、今御用達でいろんな分野で実力を持った人たちが横に手をつないで進化をさせていかないとダメですよね。水と油をね、水と油は敵同士だっていうんじゃないんですね。水と油が協力すればですね、消防自動車ができて、消えない火事も消えるようになる。これが進化の本当の醍醐味じゃないですか。こんな形で、やはりこの新しい時代にふさわしい文明の利器、新しい文明の利器を、まあ、第一次産業、第二次産業、第三次産業、全部これ作り直していくっていうのが、これからの仕事ですね。ですから思考停止しちゃった大組織なんてそんなもん早く壊しちゃってですね。で、やっぱり元気のいい人やですね、元気のいい組織をですね、どんどんどんどん自立させて、そういう人たちがこう引っ張っていくしかないと思うんですね。もうなんか未来を作れなくなっちゃった檻のようなですね、まあ、囚人小屋のようなですね、そんなものをですね、いつまでも置いといたってですね、まあ人々の不幸が増すばっかだと思うんですね。やっぱりこう、どんなところでもですね、ギリギリまで追い詰められてから次行くよりはですね、余裕のあるうちに次考えた方が絶対有利ですから、やはりその転換というのは早ければ早いほどですね、やっぱり皆さん苦痛も少なくて済むと思うんですね。やっぱそんなことで今度は政治もですね、経済や経営の分野を踏み込んでいって、いろんな分野でですね、皆さんを元気づけて立て直していくっていうことがどうしても私は必要じゃないかなというふうに思うんですね。なんか本当にそういうふうにやっていくと、まあ、その、今までの受験勉強、偏重の教育っていうもののですね、もう限界がこれ完全に見えたと思うんですよね。だから今日なんか大学とか出てですね、ネクタイ締めて、その、まあ、スーツを着て、事務作業をするっていうのはもうそこで人生終わりになるようなことなんじゃないんでしょうか？ねえ、だからやっぱりもう、事務作業なんかやったってろくでもない仕事は多いし、思考停止した組織でそんな、ねえ、事務だけやってればいいなんていう風にやってたって、まあ、ほら、みんな辞めるのは当然だし、あるいは何でしょう。ねえ、だんだん疲れてきちゃっておかしくなるのも、ほら、当たり前っちゃ当たり前ですよね。やっぱりこの、もう少し、まず、初めの10年は現場で、それから現場の30ぐらいまでいろんなことやって、30から40までは現場で、ユニフォームの世界ですよね。それから40から50までが現場のプロジェクトマネージャーで、で、50から60が経営と、それぐらいのですね、ライフスパンでですね、本当にその人を育てて仕事をしていったらね、猛烈にアナログ力が高まっていって、私はね、大変な競争力のね、 高い国に生まれ変わるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりそういうことをですね、やっていけばね、思考停止に陥るような連中もなくなるし、やっぱりこう組織も何もですね、やっぱり未来志向型でちゃんと続いていくんじゃないかと思うんですね。まあなんかこれかで、ここでやり直さなきゃならないことはたくさんありますけども、まあ思考停止しちゃった大組織はですね、まあ各分野でこれからやはり消えていかざるを得ない。で、その次をですね、担うのはですね、やっぱ元気のいい人たち、元気のいい組織だと思いますからね、まあそういう人たちをですね、集めて新しい日本を作る、チームを作る。これが今一番必要な方かな、ことかなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、思考停止する大組織ということでお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。